はい、皆さんおはようございます。今週は多くの人が先ほどのお話にあったように新社会人、進学、進級をされたと思います。皆さんおめでとうございます。私自身人事の仕事をしているので、今週ですね、月曜日には新卒入社式があって、コロナ禍で今まではオンラインだったんですけれども、今年はノーマスクで対面で入社式をすることができて、少しずつ日常が戻ってきてるなということを実感しています。はい、先ほどの生産式で話していただいた平山城君も新社会人ということなんですけども、その後にまさか歌ってるっていう姿がちょっと感動しすぎてて全てが飛んできそうですけども、素晴らしかったと思います。はい、教会ではですね、2週間前に本栖湖でティーンの卒業キャンプを、山中湖で既婚者男性のサバティカルキャンプがありました。どちらも素晴らしいキャンプになったことを嬉しく思っていますが、私は両方行ったんですけれども、途中で本栖湖から山中湖に行き、また山中湖の、本栖湖から山中湖に行き、本栖湖に戻ったんですけれども、戻ったところで子どもたちから次々とこんな質問を受けました。うちのお父さんどうでした？次々と聞かれて、はい、山中湖の方は気を使ってうちの子どうですかって聞かれなかったんですけども、逆で子どもたちはどんどんうちのお父さんどうですかって聞いてきて、頼もしくなってきたティーン弟子を誇りに思います。同時に、私たち父親もうかうかしてられないなと思います。はい、今日は私たちの主イエス・キリストの復活を祝うイースターです。毎週の礼拝も特別ですけれども、今日は特に特別な礼拝をオンラインの皆さんと、そしてここの多くの皆さんと共に持てることを嬉しく思っています。またイースターということで初めてこの教会に来られた方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、本当にお越しくださりありがとうございます。今日のメッセージのタイトルは先ほどのハッピーイースターにしました。あんまりそこにはあんまり意味ないんですけれども、このメッセージが皆さんの希望になれば幸いです。一つ目のポイントに移ります。一つ目のポイントは、復活の力を信じ苦しみに預かるとしました。聖書をお読みします。ヨハネによる福音書20章の11節から16節です。はい、一つ目のポイントは、復活の力を信じ苦しみに預かるということで、聖書をお読みします。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。この箇所に出てくるマリアにとって、イエスはまさに救い主でした。個人的な人生を救っていただき、自分の兄弟姉妹であるラザロやマルタともとても近しい間柄でした。ですがこの日、マリアにとっては人生最悪の日曜日でした。敬愛するイエスが目の前で十字架刑に処せられ、死んでしまいました。しかもその遺体がなくなってしまいました。相当取り乱していたことと思います。個人的に自分の人生を救ってくれた方、兄弟を復活させてくださった方、すべての人の希望、そんな方が死んでしまった。14節で不思議に思われる方もいるかと思うんですけれども、マリアはイエスだとは分かりませんでした。なのでイエスは誰を探しているのかと尋ねます。私も以前はマリアがなぜイエスのことが分からなかったんだろうか、 復活した姿だから分からなかったんだろうかと思っていました。でも今は自分もマリアと同じだとよく分かるようになってきました。人生がうまくいっているときに神様に賛美と感謝を捧げることはそれほど難しくはないかもしれません。でも一方、人生がうまくいっていないと感じるときに、どん底のときに、もう終わったと思うときに、イエスに向き合うことは実はすごく難しいことだと思います。とにかくこの状況から逃げ出したい、もしかすると死んでしまいたいと思うこともあるかもしれません。自暴自棄になってお酒やその他のものに頼ってしまうかもしれません。この説教を書き終えていた金曜日の夕方、おとといですね、会社で突然役員に呼ばれました。人事異動の話でした。自分の思い描いていたキャリアではなかったため、急転直下、人生がうまくいっていない状況に置かれました。自分で書いていた説教の通りになりました。落胆、失望、悔しさ、惨めさ、悲しみ、怒り、苛立ち、自暴自棄、自己憐憫、無気力、不信仰、次々と自分を襲うドロドロとした感情の中、自分が書いた言葉が胸に突き刺さります。人生がうまくいってないときに、どん底のときに、もう終わったと思うときに、イエスに向き合うことはとても難しい。そんなときにこそイエスは語りかけてきます。誰を探しているのか、そしてイエスが近くにいるということを教えてくれるために、理解できるように個人的に名前を呼んでくれます。イエスは私たちの弱さを理解できない方ではなく、同情していただいて寄り添ってくださる方です。私は自分の書いた説教にまず反応しなければなりません。自分は誰を探しているのか。いきなり古い写真なんですけども、画像が荒いのは古い写真だからじゃないんですが、私が妻の明子と付き合うきっかけになったのは1997年9月、彼女が24歳になった誕生日の翌日にくも膜下出血で倒れたことがきっかけでした。彼女は生死の境をさまよっていて、私たちはもともと良い友達だったので、いても立ってもいられず病院に行きました。くも膜下出血というのは3分の1は命を落とし、3分の1は何らかの後遺症が残るとされています。病院の廊下は暗く、一人どう祈ればよいのか分からず、とにかく毎日通ったことだけを覚えています。命というものの前に何もできない自分の無力感に打ちのめされていました。2000年8月、私と妻は札幌に教会をスタートするためのグループ、ミッションチームに参加し、札幌に移住しました。そこで2002年11月、娘のアリサが生まれました。娘は重度の仮死状態で生まれてきました。立ち会っていた私は、目の前で何が起きているのかも分からず、出産途中から医師たちが慌てていること、何か様子がおかしいと思い、それまで撮っていたビデオを止め、産み落とされても産声を上げない娘を医師たちが必死に逆さまにして足の裏を叩いたり、機器を使って蘇生措置を行っているのを呆然と見ながら、ああ、この子はこのまま死んでしまうのかもしれないと思い、恐怖で震えていました。そのまま NICU に連れて行かれた NICU に娘は連れて行かれたので、陣痛室に妻と二人だけで戻り、手を握り合い祈りながら、暗く長い夜が明けるのを待ったのを覚えています。翌朝、医師から受けた説明は、内容は想像を超えて厳しいもので、奈落の底に立たしつけられるというのはこういうことだなと思っていました。徹夜のまま会社に行き、 仕事にならないから帰れと言われて家に帰り、娘が妻のお腹にいた時の超音波写真を見た途端、私はその場で泣き崩れました。悲しいという言葉では表現できない自分の人生で最も悲しい時でした。でも今振り返ると、妻の時も娘の時もイエスはそばにいてくださり、私になぜ泣いているのか、誰を探しているのかと問いかけてくださっていたと思います。そしてイエスの方から亮と私の名前を呼んで、イエスに目を向けられるように教え導いてくれていたことが分かります。今日妻は健康そのものです。すみません、いきなり話が飛ぶんですけれども、健康そのものです。最近は私と同じホットヨガにハマっておりまして、なかなかいい感じです。まあ、いろんな意味でいい感じです。来週私たちは結婚24年になります。来年で銀婚式です。娘はその世に生まれたからこそ、今医師を目指し、沖縄で医学部3年生になりました。これ右側は成人式の写真なんですけれども、私がバプテスマを受けた年齢にまで到達しました。フィリピンの3章10節から11節をお読みします。フィリピンの3章10節から11節です。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。このフィリピの信徒への手紙を書いたパウロは、この時皆さんご存じの通り牢獄の中にいました。この苦しみに預かるというのは、まあ、英語の方はそのまま書いてあるんですが、言語ではコイノニアン、まあ、コイノニアという言葉もよくご存知の人は多いと思うんですけども、コイノニアです。その意味は仲間になる、参加する、同士になる、そういった意味です。私たちは非常に便利な世の中となり、聖書もスマホで楽々と読めます。ですが聖書は命の書です。パウロは命をかけてこの手紙を書いています。自分も人生がうまくいかなくなってきて、やっとそれを思い出してきました。この手紙の言葉の重さを実感し始めています。パウロはこの時少なくとも20年以上の弟子でした。現代からは想像を絶する苦しみの中でベテランの弟子となっていたパウロを励ました、力づけたのはキリストとその復活の力でした。私たちは弟子になるときに各々バプテスマを受けました。これ誰だろうと思っている人多いと思うんですけど、自分のがなかったんで妻のを持ってきました。平山良子さん、その説をお世話になりました。このバプテスマを受けるときに私たちはキリストの十字架と復活、それにあやかって受けることを理解し、その信仰を持って受けたと思います。でもパウロが言うのは、その信仰はバプテスマの時だけではなく、人生を通してキリストとその復活の力を知ることを深め、苦しみに預かっていくことだと教えてくれています。私自身イエスの十字架に心砕かれるということはとてもよく取り組むことです。聖書勉強にとにかく時間がかかった自分は、十字架に砕かれるということを重視する傾向があります。イエス・キリストを思い浮かべようとすると、十字架上のイエスを思い浮かべます。復活したイエスを思い浮かべることはあまりありませんでした。ですので最近教会で紹介されたセンタリングプレイヤーという、まあ、神様を中心にして祈る、瞑想する、メディテートするというセンタリングプレイヤーというのがあるんですけれども、その時に復活したイエスを思い浮かべ、祈りの中心にそれを置き実践することをやっています。そこに新たな信仰を見出す自分がいることを感じています。十字架が 自分の弟子としてのゴールなのではなく、復活がゴールであること、その信仰を持って日々生きることを体得しようとしています。個人的な信仰がバージョンアップされるのを実感しています。ここで島田久志さんのことを少し分かち合いたいです。久志さんは中学の国語の教員をされていて、この教会でも長い弟子でした。残念ながら今年の初めに癌で亡くなられたのですが、私自身も一昨年癌になったということもあり、癌と闘っている弟子たちの LINE グループで昨年夏からつながっていました。久志さんは癌と闘い続けながら、何度も何度もその LINE グループに正直な気持ちを吐露してくれていました。そんな久志さんからの最後の LINE をシェアしたいと思います。神様は私の心の奥までも知り尽くしているお方、さらに聖霊によって言葉にならない祈りまで御前に届くようにしてくださったお方、今更ながら私の神様がどのような方なのか気づかされました。久志さんからはその生き方を通して、人生で最も大変な時にでもパウロのように神様を求め続ける、キリストとその復活の力を信じながら苦しみに預かることの大切さを教えてくれました。そして最後の最後に、久志さんは神様がどういう方であるかということを知り得たのだと思います。人生を弟子として完走した久志さんを心から尊敬しています。そして一生忘れられない大切なレッスンを人生を通して教えてくれたことに感謝しています。天国に学校というものがあるなら、あのよく通る声でニコニコと子どもたちに喜んで教えているんだろうなと思います。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、神様のそばのきれいな川で、神様のそばのきれいな川でにしました。今日礼拝の最初で歌った賛美歌覚えているでしょうか。ちょっとたくさん歌ったか忘れちゃってるかもしれませんが、今日ぜひこれを歌ってほしいと、ソングリーダーのシャムツ拓也君にお願いして歌ってもらいました。その歌の元となる聖句は、こちらです。ヨハネの黙示録の22章1節から2節をお読みします。黙示録22章の1節から2節です。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を癒す。黙示録を書いた使徒ヨハネは、神様によって幻を見ることを許されました。天国には水晶のように輝く川が流れていると聖書には書かれています。私が卒業した大学の前にも目の前にも川が流れていました。ものすごく汚い川でした。大学とその地域の名誉のために名前は伏せておくんですが、日本三大汚い川の一つと言われてました。でしかも学祭ではなぜかその川でレガッタをするという競技があって、恐ろしい名物企画でした。学生というのは時折バカなことをするものです。キャンパスはうなずいてないみたいですけれども、私の名誉のために私が参加したかどうかも伏せておきます。ただ関口浩二さんや天恵さんは同じ大学なので秘密でお願いします。まあそれはどうでもいいんですけども、気を取り直して、皆さんはこの地球上で最も美しい川って何川かご存知でしょうか。多摩川とかではないです。コロンビアにこのキャノクリスタレスという川があるそうです。でこの川はなぜ美しいかというと、 まあ、日本人だと透明度がすごいのかなと思ってしまうんですが、年にほんの数週間だけ川がカラフルに変化するそうです、まあ、もうか何かで変わっていくみたいで、なので別名五色川とか虹川とか言われるみたいですが、ちょっと伝わりにくいかもしれませんが、もしかすると天国の川も水晶のように輝くっていうのは、キラキラといろんな輝き方をするのかもしれないなと思っています。この目で見られる日が楽しみだなと思っています。久志さんはきっとこの水晶のように輝く川のそばで、まあさっきも言った通りなんですけど、あのよく通る大きな声でニコニコと私の名前を呼んでくれて、そしてきっとこの川すごいんだよ、光るんだよと教えてくれるに違いないと思います。あの久志さんの性格をご存知だったらちょっとこの意味がわかるかもしれませんが、はい、私にはその川でどうしても会いたい人が昨年末もう一人増えました。李純平は一緒に札幌で教会をスタートするために送り出されたミッションチームの10人の一人でした。2018年から2019年に1年間だけ私はアメリカのニュージャージー州に単身赴任して仕事でそこに滞在しました。そこにはジュンヒョンが家族でいることを知っていたので、アメリカに到着してからジュンヒョンに連絡を取りました。すぐジュンヒョン会ってくれて、めちゃくちゃ美味しい、この写真そうなんですけど、あの韓国焼肉屋に連れてってくれました。韓国料理は多分どこで食べても美味しいんだと思うんですが、連れてってくれました。約15年ぶりの再会でした。ジュンヒョンは15年前と変わらず広い心と熱い兄弟愛を持っている人でした。それからジュンヒョンはアメリカでろくに英語もしゃべれない私のために、一人孤独と戦っている私のために、何度も何度も車で会社や家まで迎えに来てくれて時間を過ごしてくれました。このニュージャージー州、この赤いところなんですけれども、岩手県と宮城県を足した広さもあります。なので毎回私の会社や家に来るために何時間もかけて来てくれました。サンクスギビングにはワシントン DC に自分の家族と一緒に何時間も車で連れてってくれました。実はジュンヒョン自身もアメリカで特に仕事でめちゃめちゃ苦労していて、日本に行きたい、東京の教会のみんなに会いたいと何度も何度も言っていました。ジュンヒョンは昨年11月に突然倒れ、4週間の昏睡状態の後、12月18日、52歳の若さで奥さんと子供を3人残して天国へ旅立っていきました。私は正直実感がなく、思い出ばかりがあふれて受け止めきれない思いと、3人目の息子はまだ4歳とかそのぐらい小さいのできっと悔しかったのではないかとか、いろんな気持ちがあるままです。今もあのとびっきりの笑顔で私の名前を呼んでくれる優しいジュンヒョンの声が聞こえてくるようです。これは私がアメリカを離れる時のジュンヒョンからもらった最後のメッセージです。いつかみんな天国で会えるように。ジュンヒョン、日本人でもないのにもかかわらず、この国を、この民を愛してくれて本当にありがとう。アメリカで苦しいことがたくさんある中で僕のことをケアしてくれて本当にありがとう。ジュンヒョンを通して僕はイエスの愛を感じ学ぶことができました。いつの日か神様のそばのきれいな川で会えることを本当に本当に楽しみにしています。 復活は希望です。人生で難しい時にこそイエスを見失うことなく求め続けましょう。難しい時にこそイエスの方からあなたの名前を呼んでくれています。耳を傾けましょう。人生を通して復活の力を信じ、その苦しみに預かっていきましょう。ヨハネの16章33節には、イエスは私たちに世で苦難があっても勇気を出すことを励ましてくれています。なぜならばイエスがすでに世に勝ったからです。そのイエスの力、復活の力を信じていきましょう。天国で神様のそばのきれいな川で会いたい人はいるでしょうか。今生きている人ともその川のそばでぜひ待ち合わせすることをしたいと思います。いつか皆さんと一緒に天国で賛美歌の通り神様のそばのきれいな川でみんなで集まり、この地上での日々素晴らしかったこと、苦しかったことを懐かしむことを楽しみにしています。川のそばで私が教会の名前のプラカードを持っているので見つけてください。ハッピーイースター。説教は以上です。ありがとうございました。